藤田紀子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。山本周五郎、吹き問答。寒森新九郎は秋田藩士である。食禄は800石余りだが、佐竹では由緒のある家柄で、代々年寄り役として重きをなしていた。年寄り役とは顧問官のようなもので、官職ではあるが、重臣だけが選ばれる兼用な地位である。彼は25歳で父亡き後を継い、以来5年の間主として筆頭の席を占めてきた。役目の性質として常に藩政の監査にあたるのはもちろんだし、時には主君の命令をも否決する立場に立たねばならぬことがある。大概に言っても憎まれ役なのだが、新九郎は筆頭としてその矢面に立ちながら、極めて明敏にその役目を処理してきた。こういうといかにも円満な、そして才気重旺の人物に思えるが、実はそうでなく、強情で計画が多く、おまけに健忘家だというのだから不思議である。それでいてその要職を立派に務め得たのは、単なる明敏な才腕があったというのではなくて、おそらくそういう性格の欠点までが役立つところの、得意な人徳を持っていたに違いあるまい。健忘家といっても彼の物忘れをすることはずば抜けたもので、忘れ寒森と言われるほど有名なものであった。永禄6年5月初めのある日、当時江戸にあった佐竹義敦から早馬の使者が秋田へ到着した。江戸表からの早とあって老職がすぐに対面すると、秋田吹きの最も大きなものを10本、葉付きのまま至急に取り集めておくれ、という墨付きの上位であった。早馬を立てての旧氏にしてはあまりに意外な用向きなので、使者にその理由を尋ねると、次のような事実が分かった。江戸城へは諸国の大名が集まるので、よくお国自慢が披露される。何しろ交通不便な時代ではあるし、北は蝦夷の福山から、南は九州薩摩に渡る広範な顔ぶれなので、一度お国自慢が始まると随分珍しい話が多い。義敦はそういう席で、国さんの吹きの話を持ち出した。周知のごとく、秋田の吹きはその最も大きなものになると、茎の太さ2尺回り、全長1丈を超えるというほどである。これはいきなり話されても信じられないのが当然で、秋田港がほどもあろうに、と、一座の諸侯に天から賞賛されてしまった。義敦としては嘘を言ったわけではないので、非常な侮辱を感じながら下城すると、すぐに国元へ使者を差し立てたのである。つまり、実物を見せて嘲笑した人々に謝らせようというわけだ。司祭を聞いた老職たちは、主君の恥辱を注ぐ大切な事柄なので、すぐに八方へ人をやり、特に大きなのを集めた上、さらにその中からすぐって10本。江戸まで十分に正気を保つように荷造りをして送り出したのである。新九郎はその時、 能代地方を巡視していて留守であったが、帰ってきてその事情を聞くと、
それはけしからぬ、
と目を向いた。彼は額の広い顎の張った鼻も口も大きく、それぞれがおしなべてゆったりとあぐらをかいているという顔立ちであったが、その目はことに偉大なるもので、怒った時などは実にびっくりするくらいのものであった。
それはけしからぬ、
と彼は声を励まして言った。
つまらぬ自慢話のために、早馬の使者を立てて、わざわざ吹きを取り寄せるなどは、特にご旧伯の折柄なんとも軽々しいご所業。さようなことでは御政治向きの改革も徹底はいたすまい。ご意見を申し上げなければならぬ。
そう言って直ちに秋田を出立した。江戸まで還元に行こうというのである。もっともそんなことはその時が初めてではなく、その前にも何回となく例があった。何しろ思い立った時に実行しないと忘れる心配もあるのだから無理もあるまい。彼は能代から帰った旅僧のまま、2名の友を連れて江戸へ向かった。ところが、途中まで来て大変なことになった。何が大変かというと、江戸へ行く目的である還元の司祭を忘れてしまったのである。
いや、冗談ではない。これはいかんぞ。
と気づいた時には、もう頭の中はきれいさっぱりになっていたのだ。それには二つの理由がある。一つは問題がつまらぬ吹きなどであったことと、もう一つは反省改革化を遵守してきた直後で、彼の頭はそっちのことでいっぱいだったのだ。当時秋田藩の財政は極度に逼迫して、藩主の江戸参勤にもその費用の捻出に窮するくらい、その他のことは、いちいち気するいとまもないほどであった。だからこそ、吹きの使者などを差し立てる主君に還元すべしと思い立ったのであるが、新田開発のため遵守してきた能代地方の件があるので、つい肝心の目的を忘れてしまったのである。しかし途中まで来て今さら引っ返すわけにはいかない。殿にお目通りすれば思い出すだろうと、心細いことを頼みに、ともかくも江戸へ向かった。新九郎出府と聞いて、義敦は苦い顔をした。許しも請わずに押しかけ出府したのは、これまでの例としては必ず何か小言を言いに来た者に相違ない。そう思うと、すぐ吹きのことに気づいた。それより数日前、義敦は秋田から取り寄せた例の吹きを調理して、城中で嘲笑した14人の諸侯を招待し、見事に鬱憤を晴らしたのである。だから、新九郎出府と聞くなり、これは吹きの小言だぞ、と気づいたのである。そこで義敦は、わざと書院では会わず、すき家で侍女の波江に茶を立てさせながら、新九郎を呼んだ。波江は、おこぜというあだ名のある仕込めで、年は26歳。色の黒い肩の怒った肉太の大きな女である。抜け上がった額と眉尻の下がった下唇のしゃくれた格好が醜いながらいかにも愛嬌があるので、おこぜの波江殿 と呼ばれながら一種の人気を持っている。事実また彼女がいるとその席がいつか和やかになるのは不思議なくらいであった。義敦はその効果を狙ったのである。新九郎はすき家の縁下へ志向して挨拶を述べた。義敦は茶碗を手にしたまま、許す、地下を参れ、と声をかけた。縁の端へ登ったが、新九郎はじっと主君の顔を見上げたまま黙っている。殿に目通りしたら思い出すだろうと、それを頼みにしてきたのだ。急の出府は何事だ？義敦は不審に思って促した。は、まことにご賢章に渡られ、なんとも執着に存じ、火気がひどくありまして、なんとも。それで用向きは何だ？そう言いながら見ると、新九郎の額には大粒の汗が吹き出して、たらたらと襟首の方へ流れている。ああ、新九郎め、小言の種を忘れたな。義敦はそう気づいて思わずにやりとした。こうなると勝負はこっちのものである。どうした、用向きを申さぬか。と畳みかけて促す。よもや秋田から賢章を祝いに来たわけでもあるまい。筆頭年寄りとあれば重職。些細なことで留守次郎を開けてよいものではない。何か喫緊の用があってのことであろう。どうだ、新九郎。は、御意のごとく。まことにもちろん。新九郎といたしましても、はるばる国元よりその、用があれば手短に申せ、聞こう。ただいま、ただいま申し上げます。新九郎は権躯に詰まった。どうしても思い出せないのである。義敦は隙も与えず、何を考えておる？押しかけ出府は筋でないぞ。急用あらば格別。さもなくして軽々しく国元を開けるとは不埒ちであろう。新九郎、どうだ？恐れ入り立てまつる。実は、実は。と必死に見上げたとき、新九郎の目がふと次女の波江に行き当たった。その瞬間、実に苦し紛れの逃げ道を彼は見つけたのである。まことに、わがままなことを申し上げまするが、実はこの度、新九郎め、一生の妻とすべきものを見つけましたので、そのため、ぜひとも、お上のお許しをお願いつかまつるべく、かようにお目通りを。ほう、嫁をめとりたいというのか。して、その相手は何者だ？あ、お上のおそばにおりまするもので。世のそばにおるとは、その、波江殿でございます。義敦はもう少しで失笑するところだった。しかしそんな気配は少しも見せず、そうか、波江が欲しいか。さすがに新九郎は凡案でないな。年寄り役筆頭老職の身分で、おこぜを家の妻にとはよくぞ申した。よし、余が仲立ちをして取らせる。直ちに国元へ連れ帰るがよい。ああ、いや。新九郎は驚いて、仰せありがたくは存じまするが、ただいまのところはお許しを願うだけで、いずれ国元へは改めて。そうではない。縁組は急ぐにしかずと申す。寸前釈迦ということもあるからな。すぐこの場で仮杯をした上、国元へ連れ帰るがよいぞ。余が申しつける。 まるで話が逆になってしまった。還元をするつもりで出かけたのが、反対に嫁をもらって帰る結果になったのである。無論シンクロにしても、本当におこぜをめとるつもりはなかったし、吉敦がそれを承知で意地の悪いいたずらをしたのだということも見当がついている。それにしても、とにかく評判のおこぜを一緒に連れて帰ることになったのは、相当な派手ごとに違いなかった。シンクロはまさに並行した。こうした行く立てを当の浪江が知らぬはずはない。だからそっちのことについては少しも心配していなかったのであるが、秋田の家へ帰ると同時に、それも怪しいことになった。浪江はシンクロの気持ちなどは少しも考える様子がなく、本当に寒森家の主婦になったつもりでもあるかのように、テキパキと火星の切り盛りを始めたのである。仕込めではあるが、彼女は健康な体と霊利な頭を持っていた。何しろ当時の制度として、百石につき三人の家来を養わねばならぬから、掟通りではないにしても、寒森では20人に近い家臣を抱えている。しかも藩政逼迫で食禄も800石きちんと払われることはなく、献納金あるいは借り上げなどの名目でほとんど半分くらいは手に入らない。だから家政はひどく苦しいのが当然であった。浪江はまずこの急防している火星の打開を始めた。その第一は、寒森家に属する荒れ地20町部の開墾である。無論人の手は借りない。20人の家臣を特例し、自分も桑を取って真っ先に仕事にかかった。シンクロはまるでそんなことは知らなかった。するとある日のこと、三名の家臣がやってきて、我々一同にお暇をいただきたい、と申し出た。やぶから棒に暇をくれとは何だ。我々はいざ鎌倉という場合、君の御馬前に討ち死にする覚悟で扶持をいただいております。武士として、百姓仕事をいたすわけには参りませぬ。わからんことを言う。シンクロは事情を知らないから、百姓仕事とは何のことを言うのだ。それをご存知ではございませんか。知らん。一体どうしたのだ。ではご案内をいたしますからご覧ください。そう言って三名は、開墾地へ案内した。シンクロはそこで初めて浪江が何をしているか発見した。自分が藩のために神殿開発を図っている。それと同じことを浪江は家のためにやっているのだ。そうか。気がつかなかった。彼は微笑しながらうなずいて、東大元暮らしというやつだな。これが高知になったら立派なものだ。今日まで気づかなかったのはうかつだったよ。そして三名の方へ振り返った。よろしい。暇をくれと申すなら暇をやる。戦場の他には遊んでいるのが当然だという武道は、東方にも無用だ。直ちにいずこへなり立ち退くがよい。言い残してさっさと帰ってしまった。三人は立ち退きはしなかった。三人が立ち退かなかったばかりでなく、それからの皆は、本気で開墾に精を出し始めたのであった。 新九郎はそれからしばらくの間、能代地方の新田開発のことで秋田を留守にし、秋の初めになって帰ってきた。すると、屋敷内に新しい小屋が二つできていて、夜の更けるまでしきりに人々が何かやっている様子である。また浪江が何か始めたな。そう思って知らぬ顔をしていたが、ある夜のこと、そっと小屋を覗いてみると、吹きが山のように積んである中で、大釜にどんどん火を焚き、浪江がせっせと吹きを小さく切るそばから、菓子たちが茹で上げたのを大きな箱に詰めている。吹きなんぞどうするのか。不審に思った新九郎は、やがて小屋の中へ入っていった。大層忙しいようだな。
まあ、旦那様。
あ、いや、そのまま続けていい。だが、何をこしらえているんだ？
吹き付けと申すものでございます。
浪江は恥ずかしそうに微笑しながら答えた。
こういう大きな吹きは、江戸や上方では珍しゅうございますから、このように輪切りにいたしまして、砂糖漬けにした上、まず江戸表へ送って売らせてみようと存じます。
すると、菓子代わりだな。
秋田名物というふうにしますと、都の人々は珍しいものを好みますから、きっと評判になることでございましょう。
それはいい思いつきだ。当地では捨てるほど有り余っているのだから、もし売れたらいい物産になるだろう。よく考えたな。
この夏の初めに、お上がお国元から大吹きをお取り寄せになりましたでしょう。あれを見て諸侯様方が大層珍重遊ばすのを拝見いたしたとき、ふと、思いついたのでございます。
この夏、殿が大吹きを。
新九郎は思い出した。あの時還元に出かけて途中で忘れたこと。今の浪江の言葉で、はっと思い出したのである。
そうだ、それだ、それだ。
そうつぶやくと、もう吹き付けのことなどはそのまま急いで自分の居間へ取って返した。今度こそ忘れてもいいように、両紙と硯を取り出して、大きく吹きのことと書く。それから書棚を探して、平八郎聞き書きと題した手写本を持ってくると、その中から何やら抜き書きしてしっかりと封にした。老職へは使いを出しておいて、明くる早朝、江戸へ向けて出発した。途中ずっと宿へ着くごとに、例の書き付けを広げては暗唱しながら、急ぎに急いで江戸邸へと入ったのは、10月2日、夕刻であった。新九郎出府という知らせに吉厚は首をかしげた。今度も押しかけの出府である。しかし前の時とは違って意見されるような覚えもないので何事であろうかとすぐ書院で陰見した。遠路大儀。新九郎の挨拶が済むのを待ちかねて、急の出府何事であるかと促した。新九郎は来る途中すっかり暗記してきたので、今度は十分に余裕を持っている。
恐れながら、ご還元に参上つかまつりました。
世に還元、なんだ。
お気づき遊ばしませぬか。
申してみ。
恐れながら去る5月、殿にはご城中にて諸侯方のご座談に、秋田吹きのご自慢を遊ばし、ご一座様のお信じなきところから、
早馬にて国元より大吹きをお取り寄せの上、諸侯方に改めてご謝罪をなさせられましたこと、世もお忘れではございますまい。ご城中にてご恥辱を受けさせられましたことは、新九郎実に恐れ入り奉祭りまするが、これは殿のご失礼にござりまするぞ。本田平八郎殿の聞き書きに、東照神君の仰せがござります。座談の折などには、まことらしき嘘は申すもよし、嘘らしく聞こゆるまことは申すべからず。実に味わい深きお言葉にござります。何もご存じなき方々に、いきなり秋田の大吹きを話せばとて、嘘と思われるは必定。これは殿のご思慮の足らぬところでござります。なお、その上に、お家のお勝手向きご不如意の折柄、早馬を持ってわざわざ国表より吹きを取り寄せ、諸侯方を恥ずかしめてお心やりを遊ばすなどとは、大衆のご身分として、まことに軽々しきを振る舞い。かようなことでは、ご家風にも触るでござりましょう。以後はきっとお慎み遊ばすよう、平に、お願い申し上げまする。
わかった。世の思慮が足らぬであった。義敦は素直に手を膝へ置いた。以後は必ず慎むであろうぞ。
は、それ受けたまわって、新九郎め安堵をつかまつりました。
家言の儀は平に。いやよいよい。まことらしき嘘は申せ。嘘らしきまことを申すな。味わい深きお言葉だな。以後は必ず心しようぞ。
恐れ入り奉祭りまする。これにて私も。
まあ待て。義敦は微笑しながら言った。新九郎。その方五月に出府したとき、その小言を申すつもりで参ったのであろうが。
なんと仰せられます。
忘れさむ森、まんまと小言を忘れた上、苦し紛れにおこぜを連れ帰ったのであろうが。いや、隠すな。あのとき波江を嫁にと申すその方の顔を見て、世は笑うのを我慢しようと、どんなに骨を折ったか知れぬぞ。
もってのほかの仰せ。
赤くなる新九郎を見て、義敦はますますおかしくなり、しばらくは声を放って笑った。
よいよい。これで世も笑いの使えが降りた。
それで、おこぜのことだが、と義敦は笑いを収めながら、その方が苦し紛れに連れ帰ったのは存じておる。世のいたずらであったから、いつでも返してよこすがいい。引き取って使わすぞ。
失礼ながら、
と新九郎はにやっと笑っていった。
波江は私が、家の妻にちょうだいつかまつりましたので、殿のお腹立ちにてすでに仮杯もいたしております。お蕎麦へお返し申すなどとはもってのほか、これは平にお断り申し上げます。
何？では本当におこぜをめとったと申すか？
姿形こそ醜けれ。波江はご家中に二人と亡き名婦にございます。
負け惜しみではあるまいの、新九郎。
恐れながら。
今度はこっちの番だというように、シンクロはニコニコ笑いながら胸を張って言った。
シンクロがコートを見込んだ者に、かつて誤りはござりませぬ。
何しろ、凡案ではござりませんでな。大きな目をぎろりと向いて、寒森新九郎一代の得意な場面であった。